こんにちは、水本舞です。今日も音声を聞いていただきありがとうございます。メールを開いてこの音声を聞けたご自分に、その調子大好きだよと声をかけてあげてくださいね。今日10日目のレシピは、他人はあなたを映す鏡の本当の意味です。さて、昨日のワーク、自分の好きなところは5つ書けたでしょうか？もし書けていたなら素晴らしい、頑張りました。そしてもし書けていなかったとしても、こうやってちゃんと今日の音声を聞けているあなたが素晴らしいです。その上で、書けた人も書かなかった人も、今日はぜひ取り組んでほしいワークがあります。もう今日のワークは絶対にノートに書いていただいて、あるいはスマホのメモでもいいです。頭の中でもいいので、考えていただいてから解説を聞いてください。なので必ず一回音声を止めて考える時間を作ってくださいね。 OK ですか？準備大丈夫でしょうか？では早速あなたに質問です。あなたが好きな人はどんな人ですか？あなたが好きな人はどんな人ですか？何でも構いません。私は誠実な人が好きだ。私は努力できる人が好きだ。私は時間を守れる人が好きだ、まあ、こんな風に何でもいいので、私は何々な人が好きだという文章にして3つノートに書いてみてください。さあどうでしょう、3つ書けましたか？なんでこのワークをしていただいたのか解説していきますね。投影という心理学の言葉があります。漢字で書くと投げるという漢字と、あと影という漢字を組み合わせた単語で、よく映像を投影すると使われますよね。で、心理学では、この自分が持っている特徴や感情がまるで相手にもあるかのように感じることという意味で、この投影は使われます。もっと簡単に言うと、他人は自分を映す鏡、相手を通して自分が持っている特徴や感情に気づかされることがあるということなんです。で、よくこの投影で例に出されるのが、この人のこういうところが嫌いっていう嫌いな特徴です。で、そもそも自分が嫌いと感じる特徴というのは、言い換えると気になって仕方ない特徴とも言えるわけですよね。でも自分がその気になって仕方ない嫌いな特徴を持っている、自分が持っているっていうのは受け入れがたいので、だから自分ではなくて相手が持っていることにしてしまって自分を守ろうとする、それが投影の原理と言われているんです。ということはですよ、嫌いな特徴だけじゃなくて、好きな特徴だって同じように気になって仕方ない特徴と言えると思いませんか？自分が持っているとはちょっと認めたくない。だって自分はまだまだだから、持ってるなんて言ったらこうおこがましいし、なんか恥ずかしい。だから嫌いな特徴と同じように、自分が持っている好きな特徴を相手は持ってて自分にはないと思い込んでる可能性があるんです。つまり、先ほどあなたが書いてくださった、私は何々な人が好きという3つの特徴、これも投影、つまり他人という鏡にあなた自身の特徴を映しただけなのであれば、あなたの中にだってこの好きな特徴があるということ、自分では気づかないふりをしているだけかもしれませんよ。さあもう一度、私は何々な人が好きという文章を見返してみてください。そしてその文章を、私は何々な人が好きではなくて、私は何々な私が好きだと変えて声に出して読んでみていただきたいんです。例えば、私は誠実な人が好きであれば、私は誠実な私が好き、こんな感じです。どうですか？ 違和感ありますか？なんだか嘘をついてるみたいで申し訳ない、そんな気持ちになるかもしれません。でも安心してください。これは投影なので、あなたにだって絶対その好きな特徴があるんです。で、実はこの投影のワーク、私の怒らない子育て講座の中でグループでやってもらうんですね。で、自分が書いた私は何々な私が好きっていうのを他の人の前で発表してもらうんですけど、他の方の反応、それ何々さんそのままですよね、だって最初から私そのイメージしかないんですけど、みたいに、何言ってるんですか、あなたそれもう持ってますよね、みたいな反応がほとんどなんですよ。で、一番びっくりしてるのは発表した本人っていうことがすごくよくあります。自分のことは自分が一番よくわからない、人は自分を客観的に見るのがとっても苦手です。また日本人は特に集団の中での自分を重視するので、周りと比べて自分はどれくらいできているかという評価になりやすいんですね。だから自分の考えで決めていいことでも堂々と好きと言いづらかったり、配点を低めにつけたくなってしまう。もちろんそれはね、日本人のいいところでもあるのかもしれません。ですが今自己肯定感を高める挑戦をしている間は気にしないで OK です。今書いてくださったあなたの特徴はすでにあなたが持ってるものだって投影されてしまったんですもの。もう諦めて誇りに思ってください。そしてなぜ2日間にわたってこのご自分の好きなところを探すワークをやっていただいたか、その大切な意味をあなたにお伝えしますね。お子さんのクラスに新しい担任の先生がいらして挨拶をしてくれました。実は新しい担任の先生2人いらして、あなたはどちらの先生にお子さんを見てもらいたいかを選ぶことができるんです。1人目の先生、こう挨拶してくれました。私は自分のことがあんまり好きではないのですが、子供は大好きなので任せてください。もう1人の先生はこう挨拶してくれました。私は自分のことが好きですし、子供も大好きなので任せてください。あなたはどちらの先生にお子さんを託したいですか？きっと自分のことが好きと言える先生に託したいと思ったのではないでしょうか。好きという言葉には力がある。この人はきっと子供にいい影響を与えてくれるだろう。そんな気持ちになりますよね。そう考えると、自分のこと好きじゃないよりも自分のことが好きと言えるお母さんに育ててもらった方がお子さんにいい影響がありそうだと思いませんか？7日目のレシピで真似をするニューロン、ミラーニューロンについてお話ししました。ミラーニューロンでお子さんがお母さんの口癖を真似するのであれば、好きじゃないよりも好きを真似してくれた方が嬉しいですよね。だからまずあなた自身があなたのことを好きになってほしい。怒らない子育てをするから自分のことが好きになるのではないんです。自分のことを好きだと思うから自分を信じることができて、自分の未来に希望が持てる。その結果、怒らない子育てができるようになるんです。ということで、今日のレシピは他人の好きなところはあなたの好きなところでした。今日書いていただいた私は何々な私が好き、これぜひぜひ毎日声に出して自分に読み聞かせてあげてくださいね。それだけでも物の見方が少しずつ変わっていきますよ。明日のレシピは自己肯定感は高めようと思ってはいけないについてお話しします。明日も楽しみにしていてください。いつも応援しています。水本舞でした。